新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashub.tokyo/recruit.hashub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の1日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ツイッターが公式 NFT 公開、販売目的ではなくプレゼントに活用。 LINE が NFT マーケットベータ提供開始、決済通貨はリンク。アメリカ金融サービス大手 NCR が NYDIG と提携、650の金融機関で暗号資産取引を可能に。ビザ、暗号資産の部署を拡大。コインベース、DeFi や DAO など分散型暗号資産経済への取り組み方針発表。 WWW 考案者ティム・バーナズ・リーの NFT 約6億円で落札。フランスフィンテック企業リキッドシェアポストトレードサービスにダムル採用。ファトフ、極右団体の資金調達に関するレポート公開。ロシアデジタルルーブルテスト開始に向け12の銀行でグループ結成。メルコイン、日本暗号資産ビジネス協会 JCBA に入会。クリプトゲームスがアニモカ、マネックスグループ、ダブルジャンプ、モバファックから資金調達。 SBI 金融経済研究所前日銀政策委員会の正井貴子を取締役に。
一つ目のニュースいきます。ツイッターが7種類140個の NFT をマーケットプレイスのラリブルにて7月1日に公開したというニュースです。この NFT 群の名称は The 140 Collection となっています。現在この NFT は販売目的では公開されておらず、プレゼント告知するツイートに返信した人に NFT をプレゼントする目的で利用されています。そしてすでに数名の方にはプレゼント済みとのことです。そしてツイッターが公表している NFT 規約には、 NFT 作成のためのアートワークにはツイッターの商標およびブランドの一つまたは複数の要素が含まれている場合があります。アートワークおよびブランドは NFT に保存も組み込みもされていませんが、 NFT を通じてアクセスすることができます。 NFT 自体は NFTの受領者が所有するものとなりますが、 NFT に関連するアートワークおよびブランドはライセンスされるものであり、当該受領者に譲渡または販売されるものではありません。また NFT の所有者は個人的かつ非商業的な目的でアートワークを表示することが認められています。しかしそれ以上は Twitter 社が作品の権利と所有権を保持しますと説明されています。また NFT の所有者が Twitter の規約に違反した場合、最大100ドルのペナルティが発生するとのことです。続いてのニュースいきます。LINE の暗号資産事業およびブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社が NFT マーケットのベータ版の提供を開始したことを6月30日に発表したというニュースです。NFT マーケットのベータ版は LINE のデジタルアセット管理ウォレット LINE BitMax ウォレットにて、 LINE の独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンを基盤とした NFT アイテムの取引ができるマーケットプレイスです。決済に利用できる暗号資産は LINE の独自暗号資産リンクとなっています。ベータ版では LVC が本サービスに提供する NFT アイテムのみ出品購入が可能で、利用時の手数料であるコンテンツ料は無料とのことです。また NFT マーケットベータ版オープン記念キャンペーンとして2021年6月28日18時時点で LINE ビットマックスポレットのアカウントを保有している方へ3種類の NFT、LB グリーン、LB スカイ、LB ブルーが配布されました。キャンペーン期間は2021年6月30日12時から2021年7月13日11時59分となっていて、3種類の NFT アイテムをキャンペーン期間終了時点で保有していれば、限定 NFT アイテム LB リミテッドをプレゼントされる予定となっています。NFT マーケット正式版は今年の夏に提供予定となっています。続いてはニュースいきます。アメリカ金融サービス大手の NCR がデジタル資産管理会社 NYDIG と提携したことが6月30日のフォーブスの報道によって明らかになったというニュースです。 NCR は1884年に創業したアメリカの金融サービス流通サービス企業です。主なクライアントは銀行などの金融機関で ATM、POS システム、小切手処理システムなどを提供しています。フォーブスによると NCR は NYDIG の提携の一環として NCR のサービスを利用している650の金融機関の利用者に暗号資産取引サービスを提供するとのことです。暗号資産取引の提供にあたり課題となるのが暗号資産事業に関わる厳しい規制ですが、今回の提携では NCR のクライアントである金融機関が実際に暗号資産を保管するわけではなく、 NYDIG がカストディの役割を担います。そのため金融機関側が規制を満たす必要はないとのことです。今回の提携の背景には、銀行から暗号資産取引所への資金流出を防ぎたいという銀行側の要望があったとのことです。従来、銀行の利用者は暗号資産を購入するために外部の取引所に資金を移動する必要がありましたが、この提携により利用者は銀行のアプリケーションの一機能として暗号資産取引を利用できるようになるとのことです。フォーブスによると、NYDIG の社長であるヤン・ザオ氏は、これらの銀行の多くは預金者からの最大の流出先の一つが銀行からコインベースのような取引所への資金移動であることを認識しています。だからこそ銀行は自分たちのためにも預金者のためにもこの機能を手に入れたいと思っているのですと述べているとのことです。続いてのニュースいきます。決済大手のビザが社内の暗号資産の部署を拡大し5人の重要な人材を採用配属したことが6月30日に明らかになったというニュースです。これはビザの暗号資産担当責任者であるカイ・シェフィールド氏が自身のツイッターにて明らかにしました。現在ビザの暗号資産の部署は1アクセラレーション、2ウォレットなどプロダクト開発、3 USDC などステーブルコイン関連、4 NFT や DeFi、 5 CBDC 関連の研究開発の5つが存在しているようです。採用した人材のうちの一人はチケ・ウカエグブ氏で、新興市場における暗号資産の事業戦略の責任者として採用されました。チケ・ウカエグブ氏はニューヨークを拠点とした技術アクセラレータースタートアップ52の創設者で、ナイジェリアの大統領選に出馬した経験を持っています。カイ・シェフィールド氏はツイートにて、今後もビザネットワークの力を活用してビットコイン、ステーブルコイン、NFT、DeFi、パブリックブロックチェーンネットワークの採用と有用性を高める機会を作っていきますと結論付けました。続いてのニュースいきます。アメリカの暗号資産取引所コインベースが分散型暗号資産経済ディセントラライズドクリプトエコノミーの加速をさせていく方針を6月30日にブログにて公表したというニュースです。コインベースは人々を信頼でき簡単な方法で初めてビットコインにアクセスできるようにしたように、分散型暗号資産経済にもアプローチしていきたいとのことです。本ブログにてコインベースはビットコインの取引という初期のユースケースから現状は何千もの新しい資産の取引へと急速に成熟し、 DeFi、NFT、スマートコントラクト、DAO などの新しいユースケースが採用されるようになってきていると説明しています。また分散型暗号資産経済はインターネットやスマートフォンのアプリストアのように新しいツールを使って以前は想像もできなかったような革新的なユースケースを開発しようと開発者が殺到しているとのことです。コインベースは中央集権型のプロダクトも暗号資産経済の成長に重要な役割を果たしていくと考えているようですが、同様に分散型暗号資産経済も大きな成長分野となると見立てています。そしてコインベースは具体的な方針として、1より多くの暗号資産をより早くコインベースに上場させること、2暗号資産経済をよりグローバルに、3アップストアのようなコインベースにて暗号資産アプリストアの構築の3つを意識して経営しているとのことです。次のステップとして具体的に暗号資産上場のプロセスを改善、新しい暗号資産のサンドボックス制度などを設けることを検討しているようです。またコインベースはサードパーティーのインターフェースとセルフカストディを採用していて、最終的にユーザーは自分の暗号資産を自ら管理できる設計にしていくとのことです。結論としてコインベースの創業者兼 CEO のブライアン・アームストロング氏は、暗号資産業界は急速に変化しています。現在最も暗号資産に前向きな人々が使 用している製品は1年後には一般的なお客様が使用し、その数年後には金融機関などが使用することになるでしょう。私たちは今日からそれらを統合する必要があります。コインベースは優れたクリプト 1.0 企業になれることを示しました。私たちの次のステップは優れたクリプト 2.0 企業になれることを示すことですと説明しています。
続いてのニュースいきます。ウェブの父、ワールドワイドウェブの考案者であるティム・バーナーズ・リー氏がオークションに出品した www のソースコードの NFT が540万ドル、日本円にして約6億円にて6月30日落札されました。この NFT はアメリカ大手オークションハウスのササビーズにて6月23日から6月30日までの期間で1000ドル、約11万円より入札が開始されました。なお、落札までには51件の入札があったとササビーズは発表しています。アメリカコインデスクによると、買い手は匿名を希望しているとのことで、支払い方法についても法定通貨か暗号資産が利用されるかは現時点では不明ということです。なお、落札された NFT This Changes Everything は1990年10月3日から1991年8月24日の間にティム・バーナーズ・リー氏が書いた3つの基本的な言語及びプロトコルである HTML、HTTP、URI のソースコード約9555行のタイムスタンプ付きファイルなどが含まれている作品です。オークションの収益については、ワールドワイドウェブファウンデーションを通じて、バーナーズ・リー氏と妻のローズマリー・リース氏が支援する活動に寄付されるということです。
続いてのニュースいきます。フランスのフィンテックスタートアップであるリキッドシェアがブロックチェーンベースのポストトレードサービスにスマートコントラクト言語ダムルを採用することを6月29日に発表したというニュースです。リキッドシェアは2017年に創業したフランスの企業で、金融市場における取引確定後から資産の受け渡しまでの業務全般をブロックチェーンを使って処理するサービスを提供しています。また同社はソシエデジェネラル、BNP パリバ、ユーロネクストなどのフランス大手金融機関から支援を受けています。ダムルは複雑なビジネスプロセスをコード上で表現するために開発されたスマートコントラクト言語であり、ダムルを利用することで異なるブロックチェーンで相互運用可能なアプリケーションを実装することができるようになります。リキッドシェアが提供するポストトレードサービスにはオープンソースのブロックチェーンであるハイパーレッジャーベスが利用されており、そこにダムルを導入することにより金融市場におけるバックオフィス業務の安全性と取引後の業務の信頼性の向上を目指すとのことです。なお、ダムルの導入に際してはブロックチェーンテクノロジーパートナーズが提供するブロックチェーンとスマートコントラクトの管理運用プラットフォームであるセクスタント4ダムルを利用するとのことです。リキッドシェアの CEO であるジーン・マーク・イソトチー氏は、スマートコントラクトの言語としてダムルを選んだのはビジネスロジックを組み込む可能性が高く、マルチパーティーのビジネスプロセスを簡単かつ迅速に構築できるからですと述べております。続いてのニュースいきます。マネーロンダリング対策やテロ資金対策を推進する政府間タスクフォースである FATF が極右団体の資金調達に関するレポートを6月30日に発表したというニュースです。このレポートは民族的人種的動機によるテロ資金調達と題されており、極右団体によるテロ資金調達リスクに関する理解を深めることを目的として、極右団体の資金調達手段、資金移動手段、資金活用先について民間企業や国際機関の知見に基づいて作成されています。特に資金移動手段のチャプターでは暗号資産についても触れられております。レポートによると、従来の決済サービス会社が極右団体に関連する資金移動を拒否する動きが起こり始めたため、ビットコインなどの暗号資産を用いて資金移動を行うグループが出てきたとのことです。実際の例として南アフリカの極右団体が挙げられており、この団体は現地通貨南アフリカランドに1対1でペックするステーブルコインを作成し、それを用いて268,000ZAR、 日本円にすると約208万円を移動調達したとのことです。さらにレポートでは、極右団体が主流の決済プラットフォームから外された後、匿名性を求める様々な極右団体や個人から暗号資産への関心が高まっています。しかし、この方法で送金されている資金量についての情報は限られていると述べられており、今後匿名性を維持できる暗号資産がテロ資金調達手法として利用される可能性があることを説明しました。
続いてのニュースいきます。ロシアの中央銀行であるロシア連邦中央銀行が、同国の中央銀行デジタル通貨 CBDC であるデジタルルーブルのテスト開始に向け、パイロットグループを結成したことを6月29日に発表しました。このグループはパイロットプロジェクトへの参加を希望し、関連書類を提出した12の銀行によって構成されているということです。リリースによると、今年12月にはプラットフォームのプロトタイプの開発を完了し、来年1月にはデジタルルーブルのテストを開始する予定であるということです。テストは1年をかけ、段階を分けて行われます。 そのテストの結果をもってデジタルルーブル導入のロードマップが作成されるということです。デジタルルーブルプロジェクトの目的は、家計や企業にとっての支払いや送金の利便性を向上させ、そのコストを削減するために新しい決済インフラを構築することとされています。ロシア連邦中央銀行の第一副総裁であるオルガ・スコロボガトワ氏は、パイロットグループ結成の理由をリリースにて次のように説明をしています。利便性を高めるためには、ルーブルの形態と新しい形態との間のシームレスな移行を保証する必要があります。そのためには、パイロットプロジェクトのすべての段階で市場参加者と協力することが非常に重要です。この協力関係を組織するために、私たちは早急に第一次パイロットグループの銀行を結成し、銀行が技術的にもシステムやプロセスを準備するための十分な時間を確保しました。とコメントをしています。なお、ロシア連邦中央銀行のアレクセイ・ザボトキン副総裁とスコロ・ボガトワ第一副総裁は、現在のデジタルルーブルのスケジュールに基づくと、2023年にローンチが可能であることを今年4月に明らかにしています。続いてのニュースいきます。株式会社メルコインが7月1日付で一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA に入会したことを発表しました。メルコインは暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行うことを目的にメルカリの子会社として4月28日に設立されています。同社は今回の JCBA への入会を通じ、今後の暗号資産ブロックチェーン領域での各種ルール整備や利用者の裾の拡大など業界の発展に貢献していきたいということです。なお、リリースによるとメルコインはメルカリにおける売上金のビットコインでの受け取り機能の提供やメルペイにおける決済送金機能にとどまらない予信暗号資産資産運用の機能の提供等、より簡単に金融サービスを利用できる環境を目指していくとしています。また NFT 等のブロックチェーン技術を取り込むことで、これまでの物お金に限らずサービスやデジタルコンテンツなどのあらゆる価値を誰もが簡単に交換できる新しい取引の形を創出し、さらなる顧客体験の向上や顧客基盤の拡大につなげていきたいとしています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームス株式会社がアニモカブランズ、マネックスグループ株式会社、ダブルジャンプ東京株式会社、株式会社モバイルファクトリーの計4社を引き受け先とする第3社割当増資により資金調達を実施したことを6月30日に発表しました。なお、資金額については公表されていません。クリプトゲームスは今回の資金調達を実施することで NFT ブロックチェーン事業において各社とシナジーを創出し、さらなる事業拡大と市場拡大に貢献していくということです。また同社では今回さらなる事業の拡大と組織拡大に向けた経営体制の強化のため CTO 技術顧問のポジションを新設し、 CTO にクリプトゲームスのブロックチェーンエンジニアである山浦優太氏、技術顧問にダブルジャンプ東京株式会社の CTO である満足良氏が就任をしたということです。新しい経済は今回資金調達したクリプトゲームス株式会社代表取締役の小沢浩太氏から次のようにコメントをもらっています。今回ご出資いただいた株主は数年前より NFT に可能性を感じて事業を取り組まれ、2021年に NFT ブームが来る前からクリプトゲームスへのご出資に手を挙げてくださった事業会社です。NFT を一過性のブームだけではなく、中長期腰を据えて取り組まれている事業者の皆様をパートナーに加え、よりユースケース事例創出の加速、市場の発展に貢献していければと思っています。とコメントしてくれました。続いてのニュースいきます。SBI 金融経済研究所株式会社が日本銀行政策委員会の前審議委員である正井貴子氏を新たに取締役として迎えたことを6月30日に発表しました。SBI 金融経済研究所は SBI ホールディングス株式会社の連結子会社で、デジタルアセット分野に関する調査、研究、政策提言を行う企業です。正井貴子氏は2021年6月まで日本銀行政策委員会で審議委員を務めた人物です。同氏は6月18日の金融政策決定会合で全ての決定について批評を投じず異例の棄権をしており、その理由を6月29日の任期満了後に民間企業の取締役候補になっていることから、金融政策決定の中立性、公正性を明確にするため自らの意思で議決権を行使しなかったと日銀が説明をしています。同氏は SBI 金融経済研究所の他にも株式会社三菱ケミカルホールディングスが正井氏を社外取締役に迎える人事を公表しており、また飛島建設株式会社でも7月1日より取締役に就任をしています。SBI 金融経済研究所は昨今の急速なデジタルアセット分野の発展、成長、進化に鑑み、調査研究を強化し、先端部分野での時勢の潮流を捉えた事業展開を目指します。 また新たな法制度や環境整備に向け観光庁への調査提言業務等も積極的に行いながら、さまざまな分野での国内外での課題解決に向けて社会に新たな政策の選択肢を提供していくことを目指しますとしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日2つのコンテンツ出させていただいております。まず1つ目、新しい経済による Amazon Audible 特別番組第15弾についての記事を出させていただいております。今回はマネックス証券株式会社専門役員チーフアナリスト兼マネックスユニバーシティ長であり、マネックスクリプトバンク株式会社、マネックス仮想通貨研究所所長の大月奈々氏をゲストに迎え、 ESG 投資の考え方、 ESG とブロックチェーンについて、暗号資産に関する見解などについて語っていただいております。今回出させていただいた記事では冒頭の18分のコンテンツの視聴をご提供させていただいております。ぜひ全編お聞きいただきたい方は Amazon Audible でお聞きいただければと思います。はい、そして続いてのコンテンツです。本日も10分解説動画を出させていただいております。今回の動画では6月30日に明らかになったアメリカ金融サービス大手 NCR が NIDIG と提携したことにより650の金融機関で暗号資産取引が可能になることを受けて、アメリカでビットコインが急増する兆しとなるかを解説しています。記事から動画が見られるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。